ということで、レコーディングが始まりましたので、皆様、今日のラジオもよろしくお願いします。アキラさんが、行ってみたいですって。いいですね。みんなで屋台に行きます。もうギュッギュになる、ギュッギュに。でもあれがいいんですよね、寒い中。ああ、カッシーが、ベキさんの忘れがたみ、今しがた選択いたしました。ありがとうございます。あの、グローブです、これ。アデルフォスの。こいつよかったよ。こいつのおかげで手もかじかみませんでした。ただ、これだけじゃ絶対ダメだったから、装備的には、あの、ハンドルカバーね。それとの組み合わせです。私、いつもグローブを落とすんです。冬用のグローブを。もう何回落としたかな、かれこれ。3回か4回はもう、片っぽを落として片っぽが家にあるっていう状況で。でも捨てきれないんですよ。なぜなら冬用のグローブはめっちゃ高いから、8000円とかするじゃないですか。いいやつは1万とかするんですよ。その半分だから、まだこれは5000円の価値があるのかなとか、もうほとんどないんですけど、本来は。でも、片っぽがもし右左だったら使えるから、今撮ってるんです。でも、今回の落とし物はカッシーの車の中にきちんとあったから、よかった、セーフ。セーフセーフ。左右交互で落としたらって、わざと落としたくない。わざと落としたくないですよ。でちなみにこのアデルフォスのグローブは5000円、6000円ぐらい。いや、もうちょっとかな。6000円プラス税ぐらいだったかな。ぐらいしますね。さてさて、今9時5分か。ロジーさんも来てくれてる。ロジーさんよろしくお願いします。元気はあります。声はカスカスと言われましたけれども。ちなみに、今週末ですね。あ、こんばんは、ロジーさん。今週末私、島並にちょっと撮影に行くんですよ。オメグを連れて、オメグと二人のコンビで撮影隊として、ちょっと島並みの、自転車かける、なんだっけ。あ、大事な部分忘れてる。あ、もう明日出発するのに。オメグ来てくれた、オメグ。よろしく。そして明日からよろしく、オメグ。あの、島並とアートだ。思い出した。島並のアートをちょっと自転車で巡るっていうテーマでね、動画を撮ってきます。何しに行くのか、わけわかめて。わかってる。ちゃんとわかってる。ただ問題はですね、行程表はもう作って、いろいろ予約とかもね、宿の予約とか、電車の予約とかも取ったんですけど、ちょっと台本まだ作ってないから、今から作って、そして今から荷造り。ああ、大丈夫かな？間に合うかな？いろいろね、荷造りも、ラジオが終わった後にやりたいと思います。で昨日もね、ちょっとね、動画の編集がやっと終わったんですけど、朝の4時に終わったんですよ。朝の4時に。めっちゃ眠いです、今。私はまた何をやっているんだっていうね。この、ちょっと追い込みすぎてる。日程ちょっとミスったなとか思いながらやってるんですけど、なんとかなる精神で頑張ってきます。いや、ラジオやってる暇じゃない。大丈夫。ラジオがメインですから。私がやりたいことはラジオなんですよ。はい、お寝なさいって。ありがとう。優しいね。ありがとうございます。大丈夫です。体力には自信があるんでね。さてさて。で、今日のテーマ。あ、の、その前にですね。はい、ちょっとメンバーがさ、最近のメンバーの動向。まず、アキラさん。今日ね、アキラさん来てくれてます。アキラさん。アキラさん、ブルベお疲れ様でした。私がエベレスティングをやっている裏で1月10日ですね。東京の200キロブルベを走られまして。で、一人じゃないんですよ。息子さんと一緒に走って、なんと息子さん、フラペだって、フラペでフィニッシュ。おめでとうございまーす。完走おめでとう、200キロ。しかも、この時、東京もすごい寒波で寒くなかったですか？風も強かったんじゃないかなと思うんですけど、ね、200キロブルベ。まず初ブルベですね。息子さん。1月10日の段階、これね、いいのが、息子さんまだ二十歳になったばっかりじゃないですか。で、ブルベのスタートって1月からなんですよ。前まではちょっと違ったんですけど、ちょっと数年前からね、1月から12月のまでの間に変更になったんで、1月10日で早速200でしょ？で、次、2月14日に加水池300キロのブルベをもう予定してあるんですよね。なんで2月で300キロ取るでしょ？400キロ、600キロの予定ももう、縦でやるそうなので、ほんと早い、最速 SR 達成なんじゃないかと思って、今ちょっとね、なんかその情報を持ってる人に聞こうとしてるところなんですよ。 日本で一番早く取った年齢って何歳ですかって。二十歳だけじゃなく、その何ヶ月が欲しいじゃないですか。二十歳と何ヶ月みたいな。ね。その情報をちょっと、収集しようと思いますので、アキラさん分かったら、教えます。最短4月です。あれ、めっちゃ早いわ。めっちゃ早いわ。もう早い。すごいですね。これはすごい。もうその頃にはもうフラペではないですか？息子さんは。600キロフラペだとすごいな。できなくもない。いや、まあやってる人たくさんいるのはいるけれども、やっぱり楽じゃないですかね。いや、フラペかも。おー、皆さん聞きましたか？すごい。アキラさんの息子さんすごい。なんかこれをクリアしたら、どういう風なサイクリストになっていくんだろうって思いますよね。もう、なんかアメリカ横断してそうですよね、将来的に。今、落合さんが挑戦する前の準備でね、よく発信されてるんですけど、アメリカ横断レースラームの練習をしてて、なんか、アキラさんの息子さんはそっち系の超ロングライダーになりそうだなって勝手に思いました。さてさて、そして、ショミさん。今日はショミさんは来て、いらっしゃってないんですけども。アキラさん、バイク、もうアルミですよ、だって。アルミバイク、フラペ、からの。ああ、これはもう、あれですね。機材じゃないですね。機材じゃない。やっぱり、エンジンは自分の足。まあ、息子さんの、もう、持てる力で、ゴールしてますね。すごいです。すごいな。アルミか。私もですね、今アルミ乗ったら、多分振動が結構、ほら、重さとかいうよりも、乗り心地と、あと腕の振動ですね。アルミって結構響くから、もう、通勤の十何キロアルミバイクに乗っただけで、まあ、腕疲れたって思うぐらいになっちゃってるんですよね。もうちょっと機材に慣れすぎちゃって。わ、アルミホイール。わあ、アルミ、あ、マイクもアルミで、ホイールもアルミ。うお、なんかいいね。初期装備って感じでいいですね。初期装備でいきなり、レベルがガンガンこう、高いマップに突入してるみたいなね。若いっていいなってみんなが言ってる。私たちも若いよ。気持ちは若い。大丈夫だよ。そして、ショミさんね。今日はショミさんいらっしゃってないんですけれども、ショミさんもブルベを、走ってまして、ですね、走ってるんじゃないか、エントリーしてるのか。今度2月22日にある、淡路島200キロ。ね、淡路島200キロ。ね、おめぐを淡路島200キロ出れるんじゃない急に話振るけど。おめぐがブルベに興味あるなら。淡路島を一周だと160キロだから足りないんで、あとの40キロね、後半ちょっとぐるぐるっと回ったりして、コース調整が入ってるんですよ。で、それをショミさんはマウンテンバイクで走ると。マウンテンバイクですよ。これもまた、もうね、マウンテンバイクは200キロ走るものじゃないと思うんですけど。ショミさん、前も200キロ走ってるんですよね。すごいですよね。で、今回は、なんか新車がね、オルビアを頼んだっていう話を聞いたんですけど、新車が間に合わないんで、マウンテンで走りますって言ってました。ね。マウンテンだってもう全然スピード出ないですよ。家の前マウンテンバイクで60キロ走ったら死にそうになったと、モリポンさんが。そうなんですよ。常人はそうなんですよ。ね。私も、まあ、あんまりマウンテンを1年間に何回も乗ってるわけじゃないんですけど、あれで200キロ走ろうっていう精神が、そんな気持ちにはなれない。ということで、ショミさんにも、今いないんですけど、エールを送りましょう。ショミさん頑張れー。あ、声がひっくり返った。はい。ということで、はい、メンバーの動向でした。ではでは今からですね、今日のテーマ、エベレスティングについて、その裏側と、サポート側から見た話をちょっとどんどんしていこうかなと思っております。なので、カッシーにちょっとスピーカーに入ってもらって、あ、ミポンさん来てくれてる。ミポンよろしく。相変わらず夜勤中かもしれないので、アクション少なめで大丈夫です。なので今日は、ごめんなさい、今日雨の雨ながら話してるんで、ちょっとこう音が気になったらすいません。今日は、エベレスティングの裏側とサポート側の、とね、その当日の様子を お話ししていきたいと思います。やっぱり夜勤ナウ。聞いてくれてありがとう。いつもありがとう、ミポン。さて、さて。私ですね、ちょっとエベレスティングについてまとめたんですよ。準備物はこういうものにしたとか、食べたものこんなのってまとめたら、インスタの文字制限って2200文字らしいんですね。2200文字。私はそれを圧倒的に超える、多分7000文字ぐらい書いちゃって、全く収まらず、うわ、収まらん、せっかく書いたのに、もったいないって思って、書いたものを、チャッピーにこう、ぎゅっと、要約してもらったものを載せたのが、インスタなんですよ。もう、ね、この、全部書いた文字を載せたいから、私もノートしようと思って、ノート一発目の記事で、ちょっとエベレスティングのこと書こうかな、とか、思っております。はい。では、歌詞入れるかな？あ、大地さんも来てくれてる。大地さんよろしくお願いします。ね、屋久島の日が近づいてきて、どんどん近づいて楽しみになってます。今日のテーマ、エベレスティングについて今からお話ししていきます。歌詞入れるかな？
入りました。
ありがとう。もうね、歌詞ね、このラジオの常連さんだもんね、いつも呼ばれる側にいるっていうね。
いつもすみません、お邪魔します。今日は、自分を癒す日でした。
あ、よかった、よかった。カッシーも、はい、今ね、やっと、膝が痛かったりとか、体調が悪かったものが治ってきて、トレーニング本格再開なんだよね。
はい、昨日から。
おめでとう。長かったね。
長かったです。
ねえ、難しいよね。で、本来はエベレスティングも、は、歌詞もなんか最初はね、ちゃんと走る予定だったんですけれども、その、体調不良もあるし、何よりも、サポートって、めっちゃ大変だったよね。
想像の1000倍ぐらい大変でした。
まさかの、想像の1000倍と聞きました、皆さん。そうなんです。だから、歌詞がサポート、全力に、走る側とプラスサポートなんてもう全くできない状態だから、カッシーがサポーターに徹して、私たちを支えてくれたおかげで、これ完走できたと言っても本当過言ではないというか、サポートありきでゴールできたと私も思っています。ありがとう、カッシー。
いえいえ、当初の予定が破綻してたことが分かったんです。
これはやってみないと分かんなかったよね。
そうですね。
ね。で、いろんな人がね、なんか登録を私したんですけど、エベレスティングの記録の。そしたら、今まで2万人以上の人がこう、登録されてましたっていうことで名前が載ってるそうなんですけど、みんながね、どんなエベレスティングをしてるかがすごい気になったんですよ。私たちみたいにサポート手厚い人って少ない方だと思いません？カッシ
ー。そうです。多分単独チャレンジがほとんどなんじゃないですかね。
だよね。
はい。
ね。で、私たちの今回のチャレンジは、まず、Being、カッシーの Being 主催で行われて、カッシーが全部コースの設定とかね、準備するものとか、そういう、あとメンバーを募って、4人でやったんですけども、カッシーこれさ、今後も、こんな風に Being、プレゼンツで、やっていく感じですか？
はい、またやろうと思ってます。
おー。これ絶対乗っかった方がいいですよ。エベレスティングやりたい人は絶対この企画に乗っかった方が、ゴール、挑戦、達成率がかなり上がります。って思いました、私は。ね。
変わると思います。
ね。最初に、ちょっとじゃあサポート側の話を聞こうかな。私の話ももうまあ、インスタでは語ったんですけど、カッシー、私も聞きたいから、まずサポートで何が一番大変だった？
はい、なんだろう。なんかみんなが欲しいと思うタイミングで欲しいものを提供するのに気を使いました。
うんうん、なんかもうサービス業だよね、これ。レストランの従業員が言ってるようだ。あんな外でやってさ、火があるだけでもありがたいのに、そんなことまで考えてくれてたの？
そうです。やっぱ待たせたくないというか、そのラーメン食べたいなって言った時に、お湯を沸くまで10分待たせるとかだと10分ロスになるから、
はい。
降りてきた瞬間にもうお湯が、もうラーメン出来上がってるぐらいの感じで、頑張って作ってました。
聞きました。こんな感じでやらせてもらってたんですよ。もうほんと、至れり尽くせりで、私も登りながら、ハンドルに携帯電話つけてるから、途中でカシ電話して、カシ、次私降りたら、ラーメン食べたいから、お願いって言って、ね。
はい。
で、その場で電話して、じゃあ、カシが、じゃあ、あと、こう、逆算して、30分後ぐらいに、できるようにしてたらいいですね、とかね、言ってたよね、会話で。
やってましたね。
ね。で、私、カレー飯を持ってたんですよ、はい。自分が食べたくって。で、カレー飯結構時間かかったよね。
あれ、6分ぐらい確か待ったんじゃないかなと思います。
でも、たった6分でよかったんですよ。で、はい、それ、カレー飯を食べたのはかなり後半の方なんですけど、カシーに、上まで登った時に、次、また登ってきた時にカレー飯食べたいのでよろしくお願いしますって言ってね、降りてったよね。
はい。一回お湯沸かせてから、ベキさんが帰ってくる時間逆算して何回もこう、もう一回スイッチオンにして沸かせてました。
ありがとう。本当に皆さん、こんな感じで、私は甘やかされてですね、走ったんですよ。もう、ありがたい。これはみんなが感謝しています。で、そしてもう一つサポートで私がありがたかったと思うのが、山の下りですね。ねえ、歌詞。
はい。
これですね、山の下るとき、最初は自分たちのライトでバーっとこう照らして走ってたんですけど、何回目からかかな、夜中のその、
深夜ぐらいからですかね。
何時何時？
多分深夜ぐらいからだと思います。私の残ってるムービーちょっと見てみます。
うんうん。ありがとうございます。そう、最初は自分たちの手持ちのライトでバーっとこう照らして下ってたんですけど、やっぱ下り夜になったら危ない。ね、遠くまで見通せない。私は結構ライトには自信があったんですけど、ね、他の人たちが同じレベルのライトを持ってるかっていうとそうじゃないんで、下りを車で照らそうっていうサポートが入りまして、途中から。ほんとこれね、
動画を見たら8時半からでした、夜の。
夜の
?8 時30分ぐらいからでした。
だいぶ早い時間だったね。
だいぶ早かった。時間感覚がバグってました。
なんと、はい、夜の8時半、まあまあ、冬だからね、真っ暗なんですけど、その時間から、車、秋吉さんの車と、はるみさんの車と、カッシーの車3台あって、あと、あれか、浩平さんですよね。浩太さん、ごめんなさい。そう、浩太さんっていう参加者の人。で、参加者ね、4人いて、まず最初に、膝が痛くって、ちょっとリタイアした人が浩太さんって人なんですけど、その人はね、自分が終わって、クタクタなはずなのに、何時間も残って、今度はサポート側に残ってくれたんですよ。ね。
5時間残ってくれてました。
すごい。膝痛いのに、寒いのに。
6時から11時まで。
うわー。で、そのサポート側に回って何をしてくれたかというと、私たちが下るときに車のヘッドライトでバーッと道を照らして、ハイビームでですね。で、対向車来たらこう落として、その迷惑にならないようにはしてたんですけども、私たちが安全に下れるようにっていうサポートまで、今回のエベレスティングではしていただきました。本当にありがとう、カッシー。
いえいえ、天気が心配だったんで、後ろからついていきました。
ね、ありがとう。さあ、今、チャット天気の話が出たんで、天気をちょっと言うと、当日は、1月の10日土曜日の朝4時50分にスタートしたよね。
はい。
で、4時50分スタートで、この土曜日の天気は比較的、気温は穏やか。最高気温一応ね、天気予報上では16度だったんですけれども、16度まで上がったかな？まあまあ暖かかったよね。
はい。
でも朝方の風が強くって、カーボンバイクとか、ディープリムのホイールを履いてる人はハンドルを取られて、なんか最初に参加者のまこっちゃんっていう人が一人いるんですけど、その人が一本降りた時に、あ、今日もう無理って思うぐらいの、風だったんだよね。確か。
はい。
なんか言ってたよね。
怖かったですね、風は。すごい。
ねえ、そうなんですよ。登るときにバッてハンドル取られたりとかしたんですが、私はですね、私はその黒森っていうバイクで出て、総重量12キロ。で、ホイールもアルミのキシリウムっていう細い ホイールだったから、あんまり風の影響を受けなくって、ね、重いバイクで私は逆に良かったなって、あんまり風で怖いっていう記憶がないんですよね。歌詞も言ってたよね。ベキさん、その、もしカーボンで来てたら吹っ飛ばされてたんじゃないですかみたいな。
あの、マドンの太いフレームだったらやばかったんじゃないかなって思います。
そうだよね。そうなんですよ。
はい、
私、ロングライドするときとか、長時間バイクに乗るときは黒森が自分には合ってるってもうね、あの経験してたので、今回も、上りでは絶対軽い方が楽だとは思うけども、もう総合的に乗る時間とか、距離とかから判断をして黒森にして、もう大正解だったなと。やっぱ黒森は体にめちゃめちゃ優しいです。衝撃吸収とかの、そういうのがあるんで、カーボン、マドンはね、私が乗ってるマドンは硬いってよく言われてるんですけど、まあ硬いって感じたことがないから、ちょっと比べるのが難しいんですけど、でも黒森は体に優しい。っていうことで、バイクチョイスは黒森にしました。で、天気がですね、そうなんですよ。なんで土曜日は強風、朝だけ強風、気温は穏やか。そして激変したのが、いつからだっけ、歌詞。天気が激変したの。
天気、いつ頃からでしたっけ？まこっちゃんさんがリタイアしたぐらいですかね。
ってことは0時超えてるから、土曜日の、あの、日曜日の深夜って言い方した
ぐらい
かな。そうだよね。日曜日の深夜から、はい、もう大体天気予報でもう分かってたんですよ。なんか雪マークがついてるな、気温が急に下がるなっていうのがあって、だいたい天気予報通りに天気が悪くなり、日曜の深夜から、最初はみぞれ、雨、ね、水っぽいものが降ってきましたよね。っていうか雨か、あれ。
はい。
雨だよね。
雪？大粒の雪。
うん、うんうん。で、それで振られて、まず体が結構濡れたんですね。私、上の方はカッパでバッチリ守ってたんですけど、下半身が私それで濡れました。で、まこっちゃんも、参加者の一人のまこっちゃんも濡れて、そこでもう、やばいってなりましたよね。
ですね。まこっちゃんさんは、まあ、腰も痛めてたけど、どっちかというと寒さでリタイアでしたね。
うんうんうん。そうなんですよ。今回やっぱり冬の挑戦っていうことで、そういう装備とか、体のなんかこう、体を冷やさない工夫ですかね。そういうところでは、確かに難易度が高かったのかなって思います。思いました。で、私は経験上、あ、これやばいと思って、下半身濡れて、お尻も濡れて、で、サドルに穴が開いてるから、お尻はもう濡れちゃったんですよ。わあ、これ多分、まだその時点で、私、10本ぐらいは残ってたんで、続けられる、体が冷えたらもうおしまいだと思ったから、すぐにコンビニで、薬気を買ってもらって、薬気履いたんですよ。もう、格好なんてどうでもいいからと思って、バーッと。濡れてるけど、これ以上もう冷やさない。そして、あとは、両膝に直接北海道入れました。このなぜならば膝がこれ痛いっていうかその寒さで冷えて関節が痛くなってるっていうのを感じたので、あ、もうこれ北海道しかないって。でもこうなんかこううまい具合にね、あの貼るタイプとか外側に貼っても意味ないから、もう中にあの貼らないタイプの北海道を両膝にガサって入れて、あのチクチクするんですよ。あれチクチクするけど、そんなのよりも冷やさないのが大事と思って、両膝にあったかーい北海道を入れまして、そしたらだいぶ回復してきて、で、お尻の腰の方にも北海道入れて、それからプラス薬気っていうね、濡れたけど後から全然、乾いて、下半身の冷えもそれでなくなりました。なんかこれはね、ブルベで得た知識というか、ブルベでした経験が生きたなーって思いながら、経験しててよかったって思ったところでしたね。で、みぞれになりまして、雨、雪になりまして、ちょっとふぶく。ちょっとふぶいてきて、この路面が今度は心配になってきて、この条件としてですね、続ける条件としては、やっぱ凍結したらもう、一旦中止。凍結が溶けるまでは中止して、それから再開っていうね、歌詞、そういう約束があったよね。
そうですね。もう、ね、危ない状況になったらストップで、もうリタイアか朝まで起きたまま待ってから再開、どっちか選んでもらおうと思ってました。
ねえ、この朝まで起きたまま待つ、このルールとして、エベレスティングのルールとして、寝てはいけないがあるから、 例えばそれが3時間待つ時間だろうが寝ちゃいけないっていうね。これどうしたらいいんだって。私、多分そっちもそっちで修行になるから、これは押し切りたいって正直思ってました。だから、絶対、その、歌詞がいつ、もうダメです、もうやめますって言うんだろうって思いながら、ビクビクしながら登って、あ、まだ大丈夫だったで下って、また登りながら、まだ大丈夫かなとか言うね、ハラハラしながら上に行ってたんですけど、歌詞的には、あのね、私をできれば走らせたいなって思いながら見送ってくれてたんだけどね、
はい。そうですね、ギリギリのラインをちょっと見極めたいと思って、でも多分ベキさんのことだからリタイアはしないと思ってたから、どうやってベキさんを朝まで起こしておこうかずっと考えてました。
もうね、多分そっちの方が地獄だもんね。めちゃめちゃ疲れてるのに、
往復ビンタせんといけんかなと思ってました。
これであったかいさ車の中に連れてかれて、助手席でさ、どうやって私は意識を保てばいいんだっていう、もうほんとデスゲーム。もう外で待ちますって言いたいもんね。
しりとり。よっちゃんさん、しりとり。
みぼんさんが3時間何もせず起きてる地獄だって。3時間しりとり。うわ、3時間しりとり。もう同じことしか言わない。しりとり、リンゴ、ゴリラ、ラッパとかさ。頭使わないやつになってしまう。
いや、最初にゴールしたコガチャルさんも、ゴールしてからすぐトイレに連れてったんですけど、コンビニに。その時、なんか上ごと言ってましたよ。うんう
ん、すごい、体力に限界が来ている。
はい、
でもそうはならず、凍結も本当免れたよね。
そうですね、あの1本登るのに40分から50分ぐらい往復にかかってたんですけど、
ベ
キさんが戻ってくるたびに天気予報変わってて、判断がずっと2点3点してましたね、サポートの側では。
そうなんだ、そっち側ではそんなことになってたんだ。私もね、路面見ながら、まだ、はい、まだびしゃびしゃって濡れてる、大丈夫、気温が下がりきれてないからこれはいけるんじゃないかってね、ちょっと希望を持ちながら登ってたんだけど、ずっと天気予報確認してくれてたのね。
ずっと見てましたね。雨雲レーダーと積雪レーダーも見てました。
うわー、見てください、やっぱりサポーター神、安全第一に。やっぱこれね、当事者だと冷静な判断ちょっと難しいと思うんですよね。私もその時点でもう残り5本の段階だから、5、3、1500として、まあ、7000メートルはもう登ってた。7000メートルで、一回やめますって、嫌だもん。やりたいもん。
はい。
止めないでくれっていう気持ちと、でもそこはね、本当凍結したところを何度もわざわざ通るってね、ちょっとね、自殺行為なものなので、うん、そこは歌詞たちがいろいろコントロールしてくれて、はい、本当ありがとうございました。
いや、ビキさんの気持ちが最後まで折れなかったことだけがもう本当にもう成功の鍵だったと思います、それが。
ありがとう。これね、これはですね、なんかね、やめようは全くなかったんですよね。やめたいか、やめたいっていうのは一つも湧かなかったですね。もう絶対にゴールするぞが変わらなくって。ただやっぱり焦ったのが、コガチャルさんがゴール。コガチャルさんっていう方は、深夜2時ぐらいにゴールしたのかな？
2時ぐらいだったかなと思います。
そ、うんぐらいだったよね。4人でチャレンジして、はい、まあ、お二人がその場、その時点ではリタイアして、深夜2時ぐらいに、コガチャルさんっていう男性がゴールしました。やっぱその時にちょっと焦ったんですよね。あ、すごい理想的なゴールの時間だなって。夜が更ければ更けるほど寒いし条件悪くなってくるから、私もできればその時間が理想だったけど、で焦ったんですが、そこで思い出したんですよ。いや、私はもう24時間走るつもりで来てるから、これ今予定通りと。予定通りのこの工程を焦ったらダメでしょと思って、走ってて当たり前なんだからって思い直したら結構ね、気持ちが楽になりました。やっぱね、なんでしょうね。全体を見倒してたら楽。なんか一個一個ね、なんて言ったらいいんかな。もう一本一本登るしかないんだっていうね、なんかこう、けじめじゃない。心を揺るがさない。これが大事だって私、ちょっと走りながら思いました。で、歌詞が今日ノートを書いてるんですよね、歌詞。
はい。
ね。で、私ちょっとこうノート書いたよって言ってたから読んだんですけど、私の言葉もそこに書いてくれてて、ね、なんだっけ、
はい、
近道はないって、一歩一本の積み重ねって書いてくれてたよね。
はい。
ね。
刺さりました、私にあれは。
刺さった。
刺さりました。
あ、嬉しい。もうね、自然とその答えになるもんね、登ってたら。もうほんとこれさ、近道はないんだって。最初から33本っていう数字が決まっている、いて、これをどうあがいたって近道がない。一つ重ねるしかないっていう。もう、みんななんかエベレスティングしてたら、ここの心境に達するのかなと思いました。え、外で仮眠はいいらしいって、モリポンさん書いてるけど、嘘やろ。絶対嘘やん。
体が一体出来上がりそうです。
ねえ。
はい。
で、私はですね、初めてエベレスティングに挑戦をして、今までの獲得がですね、獲得標高が、一回のライドでですよ。一回のライドで、最高の獲得標高が、4000メートルないくらいかな？400キロブルベで獲得したもの。で、400キロブルベもね、言えば、1時間ぐらい軽く仮眠してるから、エベレスティングに近くはないんですけれども、まあ、状況で言う、状況っていうか、24時間とかで走るライドとするならば、400キロブルベが近いんですよね。だからそこまでは自分はいけると思ってて、で、ハーフエベレスティングを達成した時も嬉しいけど、まあ全然まだまだだよなって。で、鬼門がですね、やっぱ7000メートルからでしたね。7000メートルのアップが終わった後、で、時間もその0時ぐらい。で、残り1800、あと何本みたいな時に、ああ、ここからがきつい場面なんだって、今まで、走りながら、インスタライブをやったりとかして気を紛らわせながら楽しく乗ってたんですよ。正直本当楽しかったんですよ。楽しくってやってたんですけど、7000超えた後に、あんまり余裕なくなってきたなって、自分の中でも。これはちょっと走ることに集中しないとダメなんだっていうし、気持ちにはなりました。ちなみにインスタライブ見てくれた人。インスタライブね、やりながらやると結構ね、時間経つの早いんですよ。あ、ミポン見てくれたの？ありがとう。ね、なんと私インスタライブ3回もやったんですよ。お前ちゃんと走れよって思われるかなと思いながらも、やっぱね、24時間乗るんで、なんかやっぱやりたいじゃないですか。あ、ゆうさくさんも見てくれたの？ありがとう。で、私注意したのがですね、このお前、走行しながら画面を見てって言われないようにと思って、画面注視だけは絶対しないようにしたんですね。なんでコメントが来てももう拾えないからそこはしょうがないと割り切って、ね、画面見ながら走ったらすぐアウトって言われちゃうから、そこだけ気をつけてやりました。はい。で、残りの5本になった時に、ほんともう精神的にも、もうほんと前を見て、ただ回すっていう、思考回路を停止させて、回すっていう言葉だけをずっと頭の中で繰り返して登ってたんですけど、あ、ゆうさくさん、その日夜勤中でしたが気になってたので仕事しながら見てました。ゆうさくさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。そうやってじゃあ、なんか気になってた人に届いたのならば嬉しいです。カッシーたちはね、そう、それで、私がそうやって登ってる間、カッシーたちは何をしてた？サポーター側は。
サポーター側は、もう最初の暗かった早朝の方は、うん、アルミさんも私ももう それぞれの車で好きなことをしてたんですよね。
うん、うん、う
ん。途中からはみんながこう補給食食べるようになったんで、その準備とか、あと応援に来てくれた方の対応とかしてて、
うんうん
うん、後半は天候の作戦会議と自動車の追走してました。
めっちゃ忙しい。本当に忙しいね。
はい。そうですね。後半ほとんど車に戻ってないと思います。
ああ。
しない時間なかったかなと思います。
そうだよね。で、私たち4人チャレンジしてるから、4人のペースがそれぞれバラバラなんですよ。なんで、下る時のそのライトのサポートが、ね、一回じゃないもんね。一人登ってきて、下ってる最中にまた一人登ってくるから、はい、なんかこうね、なんていうの、こういうの。
はい、
ね。こう交代交代でやって
た、うん。なんか入れ替わりで。はい、入れ替わり、次は秋吉さん、次は私っていう感じで。
そう。ほんとそうなんですよ。あ、ほんと、今、思い返しただけでも、贅沢な時間。そう、ピストン運送、それ。それを言いたかった。ピストン輸送って言いたかったよっちゃん、ありがとう。 私の気持ちを汲んでくれた。ただやっぱ自転車がね、やっぱ好きだから、乗ってるこの時間は楽しいんだって言い聞かせてたんですよ、私。自分が選んで今ここにいて24時間乗れるって本当幸せなことじゃないかってね、後半5本。まあ、ちょっと意地もありますけど、そう思ってたら苦じゃないんですよね。あ、これは私が望んだ自転車ライフのやりたかったことだ。24時間寝ずに乗っているこの状況最高ってね、ちょっとね。ちょっとおかしいこれ。どう？
限界を突破してます
ね。あ、そうね。ちょっと限界突破してるかもね。現実を受け入れないようにする、マジックだったかもしれないんですけど。うわ、みぼんさんが、サポートって本当に大変だと思うって、参加費1万円くらい取っていいんでないと。そう思うよ。私もそう思う、みぼんさん。あ、そして、あゆみさん、ありがとうございます。来てくれた。嬉しいです。今ね、ラジオやってまして、エベレスティングについてお話をさせてもらってます。で今、約40分くらい経っちゃったんですけれども、アーカイブって言って、アーカイブが残るんで、もし時間があって、ちょっと最初どんな話してたんだろうって気になるときは、ぜひアーカイブ聞いてください。よろしくお願いします。ちなみに、みぽんさん、これね、サポート費とかね、参加費とかね、かかってないんです。ねえ。ねえ、歌詞。
はい。
そうなんです。これ本当に、私ね、もう払いたいですもん。払いたいんですけど、まず、今ここにいないもっちゃん。ね、もっちゃんも本当はチャレンジャーとして、私たちの仲間でこう入ってたんですけれども、一回延期しちゃったんですよ。12月の中旬ぐらいに予定してたものが、もうその日はね、雨だったんですよ。ほぼ半日以上。あ、歌詞ありがとう。そう、もっちゃんここに書いてます。右上にいるのがもっちゃん。すんしありがとうって書いてあるのはですね、もっちゃんがなんと、当初はそう参加予定でした。でも、延期してその日は無理になりましたと。だからその仲間として、8848円の寸志。ね、8848メートル獲得を目指すエベレスティングに、こうね、
はい、
かっこつけてじゃない、なんて言うと。
もう、ね、なんて言うんだろう。もじってじゃなくて、なんて言うの出てこないです。
まあまあ、それを、あれして、8848円、ね、寸志でくれたよね、歌詞ね。
はい。
そうなんです。
そうです。
で、それを使って歌詞がこのように買い出ししてくれました。ね、歌詞、これさ、どういう感じで選んだ補給食？
まずは、なんか絶対いりそうな、スポドリと、水と、
うんうんうん、
あとは、エナジードリンクとか、うん、そういうのをチョイスして、あとはもう、パン、
うんうん、
買って、あとはなんかこう、別に体にいい悪いを抜きにして欲しくなりそうなやつ買いました。
あー、見てください。この量。これもですね、なんとカッシーが事前に買い出しをしてくれ、車に積んで、現場まで持ってきてくれたんです。そしてカップ麺が見えるということは、お湯が沸くようにちゃんとね、コンロまで買ってきてくれて、現場でお湯を沸かしてね、はい、入れてくれたんです。
はい。はい、
どうですか皆さん、この献身的なサポート。ね、サラミが言ってる、24時間以上サポートやろうと普通無理、寝たい。カッチーすごいよって。ほんと、これですね。マジこれカッシーをはじめとするサポートの人たちの活躍ありきで、なんか主役違うんじゃないって言いたいんですもんね。私はそのサポートの した人たちの方がもう主役として本当ありがとうございますと思っております。
いやい
や。ね。もっちゃんの心遣いありがたいねって本当ですよ。で、もっちゃんもね、一緒にチャレンジしたかったっていう気持ちは、あ、ヒロさん来てくれてる。ヒロさんありがとうございます。あったと思うんですよ。で、本人、これじゃあ、まあ、これ本当はですね、もっちゃんがいたらもう一つ話したいことがあったよね、歌詞。
あ、ありましたね。
そう。これですね、最初延期になった、当初の予定、12月の中旬ですね、もっちゃんが思想をしてくれたんです。歌詞が予定していたエベレスティングのコースを、思想してくれて、しかもその思想、ただの思想じゃないんですよ。ハーフエベレスティングに近い距離まで登って、思想してるんですよね。
はい。4000以上アップしてましたね。
4000以上アップしてて。雨が降るまで。で、雨が結果的にそこから降ったから4000ちょっとで中止してるんですけど、 その時の、フィードバックで、ちょっとコース変えたんよね。
変えました。もともと白糸の滝っていう糸島市にある峠を、はい、佐賀の県境まで、うん、てっぺんまで登る予定だったんですけど、
うん、
まあ、倍ぐらい登る予定だったんですけども、途中から道が狭くなって、うん、下が凸凹だから危ないっていう意見をもらって、
うんうん、
でも確実に道が広くて路面が綺麗なところだけトリミングしてやりました。
はい、そうなんです。もしそのコースのままだったら、なんとその先はね、凍結してたんですよね。
凍結してましたね。
ね、キムジュンさんっていう VC 福岡のキムジュンさんのホームコースなんですけど、はい、そのキムジュンさん曰く、いや、なんかその先ね、凍ってたよって、私がゴールした後の話ですけどね、言ってたから、これ、コースの見直しもか入ってなかったら、私はもう寝ずに待つか、そこでアウトかっていう判断になってたんだよね。
はい。
そうなんです。で、しかも、コースをトリミングしてくれたおかげで、なんかこう、無理なく下れるコースになって、で、私ね、正直昼はね、全然ブレーキかけずに下ってました。ほぼノーブレーキで下までブワーッと下って、見通しもいいし、交通量も少ないし。で、ブレーキのそのダメージ、手のダメージも少なくなったのは、この本当、コースをトリミングしたおかげ。だから、一番最初にもっちゃんが、試走してくれなかったら、してくれてなかったら、これ完走できてないもんね。
できてなかったと思います。
だよね、だよね。
はい。
だから、
はい、
もっちゃんありがとう。もっちゃんがいなければこれ達成してないっていう。
してないです。
ね。
はい。
ほんと、ここまで話したらさ、ほんと周りの人たちのおかげで私、走ることにだけに集中させてもらって、走らさせてもらって、ああ、もう支えられてありがたいっていう、もう恩返しさせてくださいっていう熱い気持ちになってます、今。そうなんですよ。で、これ恩返しはもうね、次の人のチャレンジを私がサポート側になってやるしかないっていう。だから、ぜひビーングさん、次も開催してください。
はい。わかりました。
私の負担増えるんだけどね。
次はちょっと時期を検討してやりたいですね。
ああ、そうだね。
無理のない時期で。
確かに。まあ、自分たちのオフシーズンっていうことで、はい、まあ勝手に難易度を上げて冬にやったっていうね。いつでもやっていいはずなんですけど、はい、私たちはあえて冬。
はい。
無
茶しました、ね。
でもこれ、うん、そう。でもこれ乗り越えたら、まあまあまあまあ、今後私どんな辛いライドがあっても絶対大丈夫っていう、なんか指標になりました。
うん。
で、エベレスティング中辛いことがあっても、いや、これブルベで、やったな、ブルベで乗り越えたなっていう、本当今までの人生経験が生きてたんで、このエベレスティングも絶対今後生きると思ってます。あ、ヒロさんが、こんばんは、24時間テレビのマラソン並みのサポートでしたねって、本当そうなんですよ。ちょっとね、だから次からはちょっと参加費をいただいて、無理なくサポートしていこうっていう話になりましたよね。
そうですね。
ね。
ウィングが儲けるとかではなくて、ちょっと必要な分だけいただくみたいな感じで。
そうそうそう。今回、もっちゃんの寸志があったおかげで、まず補給が、の大部分がね、もっちゃんのおかげで揃ったっていうのもあるんですけど、はい、参加する側も多分参加費払った方がこう気持ちよく参加できると思うので、はい、ちょっとね、第2回楽しみにしています。
はい。はい、あと、時間が許すようであれば、はい、参加記念賞として何が、あると嬉しいか、ちょっと聞きたいですね、皆さんに意見を。
お、これちょっと、私以外の意見もちょっと皆さん聞いていいですか？今、はい、ラジオを聞いている方々に。なんと、ビーイングプレゼンツで今回のエベレスティング開催されたんで、参加賞、記念賞、達成賞、どっち、どれ？
ああ、本当は完走者だけにしようと思ってたんですけども、参加賞にしようかな、とか思ってます。
ふんふんふん。参加賞として何かちょっとしたものを、ビーイング、お手製でプレゼントしてくれるってことですよね。
そうですね。制作費かかると思うけど、そこはまあ、私が作りたいから作るみたいな感じで。
ありがとう。それまた記念になるしね。あ、おめぐ、あったかい時期なら次回参加したい。ゆうさくさんも参加したい。もうここで二人ゲットだよ。歌詞、二人ゲット、やった。よっしゃ。
参加者多い方はやりがいがあります。
ね、多分これね、エベレスティング達成率だいぶ上がるから、ビーイング主催でやると、エベレスティング達成率上がるっていうあれをちょっとこう、広めて、 ただ、参加者が集まりすぎても大変だから、そこはね、ちょっと厳選すると思うんですけど、はい、これは確実に言えます。はい、ビーイング主催のエベレスティングは、みんな、感想に近づけるよって。あ、リボンさんが、あ、私、さから先が出てないっていうのがさ、参加の字がまだ出てないっていうのが面白いね。さっさっさっさって酒持ってくって一番持ってきちゃいけんものを持ってこようとするこれさ差し入れの中でお前何考えとんねんナンバーワンじゃない酒面白いよ ねで今回の挑戦中もいっぱいさ、差し入れね酒じゃないよ差し入れ持ってきてくれましたよねいろんな人が
本当にいろいろいただきました助かりました、ね
で今ここに来てないんですけれども、ゆうなちゃん。ゆうなちゃんが、またいちの塩っていうね、またいちの塩プリンという、瓶に入ったプリンを6個、しかもランニングで届けてくれて、ガッチャンガッチャン言うのに、重たいので。ねえ。
はい。
またいちの塩が、もうまず、デザート部門ナンバーワン差し入れでめっちゃ美味しかったです。
めっちゃ美味しかったです。
ね。この塩がいいよね、塩がね。
はい。あの瞬間がみんな一番テンション高かったと思います。
まあ、間違いなく。
プリン出てきた
瞬間。間違いなくテンション上がってました。はいはい、うわーって言いました。はい、うわー、プリーンって言ってましたね。で、よっちゃんも、応援に駆けつけてくれて、よっちゃんね、フラペの、なんだっけ、クロスバイク。っていう状況だったんですけど、一本私と一緒に登ってくれたんです。よっちゃんありがとう。重たいバイクなのに。ただ通勤でこのスタイルで登ってるって言ってたから、走ってるって言ってたから、よっちゃん的には全然楽だった。とは思うんですけど、はい、すごい嬉しかったですし、楽しかったです。通勤号で登ってみたって。あ、みぽんさんが、ロジンさんが参加するなら参加しようかなって流れ玉。
もうこれで1、2カウント。
うん、じゃあもうこれカウントしとこう。だから、
おめぐさん、ゆうさくさん、ロジーさん、みぽんさん。
ロジーさん、
どうですか、
はい、はい、確保、確保確保しました。あ、サラミがね、サラミは酒は何でかって言ったら、私が酒飲んで応援するって。うわ、いらん
DNF したくなるって、みぽ
んさん。やからが増えるやん。やからが増えて酒飲みながら、あ、でも、ある意味、ツールドフランスとかみんなほらお酒飲みながら応援するしね。まあ、ある意味伝統的ではあるのかもしれない。
伝統。ビーイング名物。
ビーイング名物、シュランのサラミ。どういうこと？まあでも、それを積み重ねていけばなんかね、なるかもしれないですね。そういう。
はい。
サラミが、
意外と参加者は人がいいっていう。
もう一回言って言って。
参加賞はこのパーカーとか T シャツが嬉しいっていう意見がありますね。
お、あ、本当だ。ゆうさくさんが、ビーイングとエベ、ビーイングとエベレスティングのロゴ入りパーカーとかって、ほう。エベレスティングのロゴですね。カッシーが作ってくれたのめっちゃオシャレなんですよ。あれ活かしたいよね。
ロゴ作りましたっけ？
お。あれがロゴ、手書きだっけあれ。あ、でも違うか。パンフレットに載せるやつだもんね。
あー、どれだろう。山のモチーフですかね。
そうそうそう。
あれはフリー素材です。
あ、いいね。フリー素材でもいいよね。ビーイングと掛け合わせれば、もうそこでオリジナリティ出せる。みぽんさん、目の前で酒飲まれたら DNF したくなる。みぽんさんの前ではね、ちょっと厳しいね。誘惑が大きすぎる。しかも、サラミは美味しいお酒を持っていきそうだもんな。
美味しいお酒。
ね、美味しいお酒。あ、オメグが、めっちゃいい。あ、エベレスティングのロゴ入りパーカーめっちゃいいって、時期的に良ければ T シャツでも嬉しいと。ほー、うん。いいね。ゆうちゃんがヘルメットなくてごめんね。これはね、一緒に登った時にね、通勤号だからヘルメット、その、本格的ロードバイクじゃなかったからね。まあまあまあ、努力義務なので大丈夫です。ロジーさんが酒飲んで応援楽しそうで、もうロジーさん応援側に回ろうとしてもダメですよ。ロジーさんは走る側に今エントリーしてますもんね。
黒さんが次回開催は糸島でしょうかっておっしゃってます。
お、本当だ。どうでしょうか、ビーイング的にまた糸島でやる？
次も冬ならちょっと糸島じゃない方がいい気がしてます。で、一回の途半も短い方がいいかもしれないなと思ってます。
そうなんですよ。これですね。やっぱ、501期に登るようなやつだと、結構精神的にきつかったろうなって私は思うんで、短い、今回271メートルアップが1本だったよね。
はい。
それを33本。これね、ほんと絶妙な、はい、めちゃめちゃいい登り具合でシャドウだったから、まずやっぱコース大事だね。うん、
大事ですね。
ねえ。で、私の
勾配同じぐらい。
うんうん。
あ、すいません。勾配同じぐらいで短い坂にするか、勾配きつくして距離も短くするか、ちょっと考えますね。
そう、これね、チャッピーに、チャット GPT に歌詞聞いたらしいんですけど、どっちが効率的だったんだっけ、はい、
勾配 6% の坂と勾配 8% の坂でベレスティングをして、両方ともパワーウェイトレーションっていう、まあ、強度3倍で登ったとしたら、どっちが早くゴールしますかって聞いたら、どっちも同じって返ってきました。
ほら、やっぱほら、近道はないやね。
はい、ただ、風の空気抵抗を加味して、8% の方が早くなる可能性が高いって返ってきました。
うんうん、ただね、やっぱ踏み込むって、踏む行為は良くないと思ったよね。私今回33回登った中で全然踏んでないんですよ、はい、私のパワー。私98やったよね、平均パワーがね。100ワットあるかないか、ね、
1.9 倍とかだったかなと思います。
ね、2倍あるかないかぐらいのパワーでずーっと回してて、ほんとね、登ってる感覚がほぼないように、よう体の負担も少ないし、ただ単にゆるゆる回してたら登ってる状況だったっていうぐらいだから、これ私にはこのコースが合ってました。脚力ある人はもっとシャドウあってもいいかもですけどね。
うん、
で、一人私の投稿を見て、なんかやっぱエベレスティング自分も今年やろうと思ってて、コース的に私がこのコースの勾配とか長さとかを載せたら、あ、やっぱ自分もこんな感じで考えてたんで、これがいいんですねってこう参考になったって言ってくれた人がいたんですけど。
みかんさん。
あ、そうそう、みかんさん。
あ、見ました、見ました。
見た？そう、みかんさんもね、今年さん。あれ、これさ、みかんさんってどこの方だっけ？
九州だ。学びの方じゃなかったかなと思いますね。
あ、九州じゃないんだ。
確か。
はんはんはん。この方もね、ブルベ勢でよくね、たまに会うんですよ、私も。で、このみかんさんって人も1000キロブルベ達成してたし、脚力ある方なんで、ほんと、今年エベレスティング、成功しましたってね、いつか見れるかもね。
楽しみですね。
で、楽しみだね。
はい。
なんで、開催地は、糸島は、まあ、冬なら糸島はなし。でも、まず冬にやる考えは、はい、もう一回捨てるよね。
あ、ちょっと今回私が走らなかったから、本当参加者の方にとってもう申し訳なかったなと思いました。あんな過酷な環境で走らせてしまって。
いやいやいや、私はありがたかったよ。やっぱ今、この瞬間じゃないとダメだって思ってたから。はい、スパッと決められて、新年早々最初の目標を達成できたから、私はもう本当ベストタイミングでした。
あとは補給の場所の問題がありますね。
そうだね。そうなんですよ。今回難しいって感じたのは、やっぱり補給とか、あとやっぱトイレの設備がすぐあるとか、夜24時間留まってても大丈夫な場所とか結構難しいよね。
難しかったですね。今回はスタート地点、からトイレが遠かったから、参加者をトイレまで車でパッて連れてったりとか、
そう。
あとはまあ、その、できれば糸島市とかに許可もらって場所を確保したかったなっていうのがありますね。
うんうんうんうん。そうだよね。なんかね、やっぱ公民館的なものが借りられたら、ちょっと楽だったよね。
はい。
だよね。難しいけど、その辺も、なんか他の人の情報も集めながらみんなどうしてるのか。ていうか、こんな組織的にエベレスティングやってる人は少ないから、あんまり出てこないかもしんないけど。
はい。
ねえ。サラミが沿道で邪魔しよるみたいなやつやねって、お酒飲みながら。いや、応援の、サラミ応援のプロだから大丈夫。きっとチョークで文字書いてくれてるはず。あと何千メートル頑張れみたいなね。よっちゃん。サラミが酒飲むと、オイラはサポートがいろいろと難しくなりますね。
違うサポート
よっちゃんはね、よっちゃんはエベレスティングに挑戦してる人のサポートじゃなくて、サラミのサポートになっちゃうわけね。 おつまみは鍋でいいよって。あ、いいね。おつまみ鍋いいね。
ハードルがなかなか高いな。
うん。確かに。おでんがいいな。おでん。冬ならおでんがいい。
ああ、よっちゃんさんが美味しいおでん作ってきてくれるかな。
あ、いいね。いいね。私、巾着がいい。餅巾着が好きです。菓子何が好き？
私は何がいいだろう。大根が食べたいです。
あ、大根 CV ね。いいね。
うん、
みぼうさんが、パーカーも T シャツも達成したらドヤ顔で着たいなーって、こう、着たいよね。着たいよね。で、今回ベリスティング達成して登録したんですけど、そう、認定が無事に通って、で認定されたら、達成者だけが買えるっていうジャージがあるんで、それを買おうと思います。ね、これドヤ顔で着れるやつやんって思いながら、まだ買ってない
んですけど。ドヤ顔で。
ね、ドヤ顔で着ちゃるけん。で、ちなみにみぼうさん。ね、PBP のあのジャージもさ、ちょっとこう、ドヤ顔で着れるよね。PBP のジャージと、あと、反射ベストがあるんですよ。参加者だけが。
あ、ベストもあるんですね。
そうそう、反射ベストね。なんかね、ヨーロッパは反射ベストの規定が結構厳しくって、反射材の面積が何とか以上ないとダメって。で、それにちゃんと、
面積まで。
そうなんですよ。反射材のなんか量が、規定が決まってるのよ。なんで、それ着ていけば間違いないってね。で、サラミ。豚汁作るけん参加者にも食べさせちゃるよ。補給食で。うわぁ、炊き出し。いい。あ、もっちゃん、もっちゃんごめんなさい。今気づいたわ。もっちゃん、滑り込みこんばんはって。もっちゃん皆さん。じゃあ、ちょっと改めまして。ごめん。めちゃめちゃコメントね、溜まってるんですけど。もっちゃんこの度は、サポートでちょっとね、寸志をいただきまして。ありがとうもっちゃんありがとう拍手
ありがとうございました。
ありがとうございます。ちょっとね、ちょっとコメントに一回飛ばして。これですね、もっちゃん、今ね、話してたんですよ。もっちゃんの思想がなければ、このエベレスティングは達成できてなかったっていう。はい、もう、何よりもまず立役者、もっちゃん。これを、
はい、
ね、開催できるようにしてくれたのはもっちゃんだっていうふうに話してました。
はい、間違いないです。
あ、だよね。もっちゃんが事前に思想をして、コースの問題点が見つかり、それをちょっと精査して、ね、コース短くして、そのおかげで私たちは快適に走れたっていう。本当よ、本当。はい、ね。
ガチです。
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 で、もう今回もっちゃん一緒に参加できなかったの本当、ちょっとこの寂しかったんですけど、でも一緒にね、ズイフトとか家で回して応援してくれてたんだよね。なんかそんな風に聞いたんですけど。ありがとう。本当に、もっちゃんのおかげで走り切ることができました。他の方も感謝してます。はい、もう、思想が大事だっていうのがね。コース思想はやっぱり、設定する前に思想をしといた方がいいよね。
絶対した方がいいと思いましたね。
だよね。
はい。
で、カッシー自身はよく知ってる場所だったけれども、やっぱエベレスティング視点で考え直さないといけないってことだよね。
そうですね。いつもはなんかその、あそこのコースはエベレスティングっていう視点で登ったことなかったし、直前はちょっと膝が痛くて外走れなくてどうしようってなってたんですよね。
うん、うん、うん、そうだよね。
私以外の方で登ってくれる人がいて、しかも意見言ってくれてすごい助かりました。
本当、本当です。普通はもうね。
思ったけど言わなかったとかじゃなくて言ってくれてよかったです。
うん、あれはね、ちゃんとこう、よくして走りやすい環境を作ろうとしてくれたから、もっちゃんと、
はい。
コガチャルさんだね。二人がね、走ってくれたおかげですね。
はい。はい、ありがとうございました。
本当にありがとうございます。で、ロジーさんが、私も豚汁作る係でちょっと逃げようとしてるから、これちょっと紐で繋いどかないといけないですね。ロジーさんは絶対に走る係です。ミポンさんが、ゴールしたらドンペリ開けるとか、これ私も考えたんですよ。ゴールしたらなんかご褒美が待ってるっていうの、いいなと思って。
いいですね。
だよね、いいよね。
はい、
ニコンさんの場合はドンピリ。
はい、最高。
そこにさ、ちょっとコール言ってくれる、ホスト的な人呼んどこうよ。で、シャンパンタワーにして、今日は姫がみたいなさ、私よくわかんないんだけど。エベレスティング達成みたいなで、ジョボってさ、こう。
最高。
シャンパンタワー。最高ですね、これ。面白い。盛り上がる。いいね、いいね。
はい。
よっちゃんがサポート、次回のサポートキッチンカーで行こうかって。なんかもうお祭りだね、これね。
お祭りですね。
お祭りだな。 ロジーさんはドンペリ準備する係もやりますってさ。あ、そしたらちょっとロジーさんがサポートに回っちゃうやん。ダメダメ。みぼんさんがサドランプメンバーでエベレスティング一人は絶対無理って。あ、大地さんがエベレスティングジャージは欲しいけどなって。お、ここはあれですね。収集家のそういった、やっぱ記念ジャージって嬉しいですよね。そこの、うん、この記念、私もそう惹かれたんですよ。やっぱり。大地さんやりましょう。やりましょう。私も実際登りは全然好きじゃないです。全然好きじゃないけど、やっぱここに先に待ってる達成感とか、あそこに名前が乗るんだっていう、ほんとその気持ちで登れたんで、登り嫌いでもエベレスティングやれる。で、ちなみにカッシーは次回は、サポート役よりも走る側に回る、
はい、次やるのなら走りたいなと思いますね。
おー、もう今度は私がもう恩返しで全力サポートしますんで。
ありがとうございます。
下りもハイビームで照らし続けます。
お。
あ、サラミが、
これ
なら、クォーターエベレスティングしようかって、おや？つまり4分の1ってことだね。サラミが？え？まさか、本当に？すごくない？それ。
まさか、サラミさんが。
これ全力応援しますよ。サラミやるぞってことは、サラミ、オメグ、ユウサクさん、ロージーさん、ミポンさんね。関東勢
もうだいぶ埋まりましたね、枠が。
いいね、いいね、枠増えたね。最大10名までだったよね。
はい、ぐらいで考えてますね。
うんうん。あと、ユウサクさんもそう、ユウサクさんも。あ、サラミが、1200までアップしたことないけどね。大丈夫、大丈夫。それかける2でしょ。ね。できる。サラミならできる。やっぱり、ゆるい坂だな。シャドウはあまり、きついとこじゃなくて、ゆるい坂で、やったらサラミも絶対できる。あと、歌いながら。私、後半ですね。やっぱり狙い、
いいね、
そう。後半の何がきついかって、やっぱね、やっぱり一番は睡眠なんですよね。睡眠。寝ないようにどう頑張るかっていう。ブルベだったら疲れたらちょっと寝るとかね、5分でも目つぶるとかができるんですけど、このエベレスティングのルール、寝てはいけないを守るために、もう、スピーカー、携帯電話から音を結構大きめで鳴らして、で、野生生物よけにもなるんで、自分の好きなアニソンをずっと鳴らして、うん、で、その中でね、らしさっていう曲が私大好きなんですけど、歌詞にはもう何回も言ってるんですけど、もう聞き飽きたよって言われるかもしれないんですけど、は
い、いや、私の車でもいつも流れてますよ。
ね、ありがとう。100M という100メートル走を舞台にした映画の主題歌、らしさ。オフィシャルヒゲ、男爵。オフィシャルヒゲ、ダンディズム。
あれ
でしたっけ？
はい、ダンディズム。
ダンディズムね。
はい。
そのらしさとか、なんかとりあえず、元気が出る、勇気が湧く曲。私、アニソンが大好きなんで、アニソン縛りの勇気が出る曲縛りで、ずーっとこうね、流しながらやってました。ね、いい眠気対策。あと、心が奮い立たせられる。あと、リズムがね、いいんですよ。軽いケイデンスで回すときに、そのアニソンに回して登ると、結構こう、せっせと登れるから、ね、夜中の眠気対策ではそんな風にして回してました。ヒゲ男爵は違うって。
ルネサンス。
ルネサンス、もう完売してんじゃん。あ、ごめんなさい。もう10時6分だってよ。1時間経つの早いね。
あら。
あら。
早い。
あら。早い。私ね、今日ね、話したいことまだいっぱいあったんですよね。なんかこう、装備がこれが良かったみたいなこと話したかったんですけど、楽しすぎてちょっともう話せなかったな。あとはね、食べる力がないと、胃袋の力、胃腸の強さは大事だと思いました。私ね、最後まで全然食欲が衰えず、ずっとお腹減ったって言ってね、カッシーに食べ物を要求してましたもんね。
はい。
で、ジェル系は
毎回
食べなかった。
あ、意外とビタミンゼリーは誰も食べなかった。
そうね、確かに。
はい。あれは人気なかったですね。
そう、羊羹とかゼリー系はね、 なんかいろんな人のブログを読んでたら、やっぱ後半食べれなくなるとかね、胃が受け付けなくなるっていうこと書いてたから、あ、そうなるんだ、そうなっちゃうんだって思ってたのに、最後まで全然米とかさ、シュークリームとかね、ラーメンとかね、ずっと言ってましたもんね。
はい。はい、あとおにぎり意外と人気でしたね。
日本、いや、もう日本人は米だよ、米。カッシーが握ったおにぎり、はい、大人気で、私も2個食べさせてもらいました。
はい、はい、すぐなくなりましたね。
うん。サラミが。
よかった、誰も食べてくんないかなと思ってた
んです。何何？
誰も食べてくんないかなと思って逃げてたんですけど。
まあ全然もう、なんなら私もっと食べたかったけど、それはね、あの、2個も食べたくせに言うのもなんですけど、遠慮したって。
もう遠慮したみんな遠慮して最後の1個は残ってましたもんね。
まあそうだ、それでまた最後私それ食べたんだっけ？
え、最後の1個誰が食べたか思い出せないですね。
私なんかね、結構食べた、なんか2個って思ってたけど、もしかしたらごめん、3個食べたかもしれん。ごめん。あ、みぽんさんが、米は魚沼さんのコシヒカリを提供します。農家の娘。わーおー、絶対うまいやつ。
嬉しい。
いいね、いいね。じゃあちょっと、かまどで炊いたやつを、現場でさ、巻き割ってさ、
はい、
かまどで炊いて、炊きたてご飯を。もうプロの仕業ですね、これはね。あ、よし、炊くぞって
感じ。お願いしたいです。
まあ思い返しても、これですごい楽しかったなって言って、もう、ね、終わったのが少し寂しいぐらいあります、私。
うん。
ね、なんか。
終わっちゃったって感じですね。
終わっちゃった。楽しみにしてたんだ、私って思いましたもん。結構プレッシャーというかね、やっぱ達成したいなっていう気持ちで、少しプレッシャーに感じてたんですけども、終わったら、あとなんか楽しいことまた設定しなくちゃって感じですね。
ああ。
ね。まあまあ、今年まだ始まったばっかなんで、ちょっといろいろ控えてるレースとかも目標にしながら頑張りたいと思います。はい。で、今日はエベレスティングについて語らせてもらいましたけれども、本当、サポートしてくれたカッシー、もっちゃん、現場に応援してくれたよっちゃん、ゆうなちゃん、そして私のインスタを見ながら応援してくれたメンバーの皆さん、本当にありがとうございました。
もう、ありがとうございました。
ね、ありがとう。ありがとう。またね、改めて YouTube 撮ってるので、YouTube、時間かかりますけど動画上げますので、見てください。いつになるかな。ちょっと今難しいかな。今はすぐは難しいんで、1ヶ月後ぐらいをめどに、あげたいと思ってます。早くて半年かなって。ポータブル電源
待ちあった。熊さん来た。
うん、え、熊さん来た？どこにいる熊さん？あ、いる！熊さんいる！もう熊さん今もう終わっちゃったよ、もう。アーカイブ聞いてね。熊さんアーカイブ聞いてね。熊さんもやるんかな？熊さんもなんかこう興味あるって言ってたからね。ということで、皆様、今日も遅い時間までお付き合いいただきありがとうございました。はい。カッシーもありがとう。スピーカーになってくれて。
ありがとうございます。呼んでいただいて。
はい。では、私は今からちょっと、しまなみの出張に向けて準備します、今から。寝るな。
私も動画編集します、ちょっと。
おー。いいね。みんなやることいっぱいだ。では、皆様、はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。バイバーイ。
おやすみなさい。